はい、こんばんは。タントラヒーラーの拓也です、今日はある方をゲストにお招きして、タントラのあれこれをお話ししていきたいと思います。はい、ロニーさんこんばんは。
はい、こんばんは。今日も
今日もチャポンですね。
いや、間に合いましたね。ハンバーグ駆け込みまして
すいません
いや、拓也さんね、はい、いいこの間いつもね、忘れられないかなぐらいの感じでいつもね、
はい、
本当にありがとうございます。
はい、いつもあの、あれ大体僕の枠でしたっけ、あの春夏秋冬一回行われる
あれどこの枠でしたっけ
もうそれすら分かんないです
ね。いや、僕の枠です。
あ、そうでしたっけ。
あ、あのお客さんが楽しみにしてる人がいて。
ああ、そうですか。
はい、
だいぶマニアックですね。
はい、だいぶあのちょっとなんていうんですかね、そういうのが好きな方があ
、いるんですね。
ちょうどなんかもう本当に早く欲しいなぐらいで、1ヶ月ぐらい経つぐらいでやるらしい
いや、お忙しい中ありがとうございます。
とんでもないです、拓也さん。本当5月の29日でしたっけ。
はい、そうです。
ね、名古屋で。
はい。
でまたこれまた なんで名古屋でやろうと思ったんですか。
ですね、うん、あ、まあ、単純に日本の真ん中だからアクセスいいだろうっていうのもあり、
うん、
ってとこですね。
いや、本当に最近気づきました、僕も。いろんな各地に行ってて、
うん、
こんなに便利なとこがあるのかっていうぐらい、うん、どこでも大体2時間半で行けるんですよ。
そうですよね、
うん、
はい、
本当に本当に、
はい、
いや、タクヤさん、はい、タントラなかなか難しいですね、定義すると。なんかあんまり語るもんじゃないんじゃないかなっていうふうに思ってますけど。
いや、タイトル大丈夫です。そう、あのね、タントラは正直、
うん、
もう体感なんですよ。
まあそんな感じですよね。
はい、
語るより感じるみたいな。
はい、そうなんですよ。
なんか最初はね、
はい、
ちょっとなんか入りがちょっとエッチな感じなんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
まあ拓也さんがやるっていう感じだからなんか違うなっていうふうに思ってて、
はい、
いろいろ自分も調べていくうちに、
はい、
なんか分かんなくなりました
一周回って分かんなくなった
一周回って本当に分かんないですけど、これってあの女性だけなんですか。
厳密にっていうか、
うん、
その子宮のエネルギーを、うん、まあ、借りるっていうか使って回していくので、
そうです
よね、だからヒーラーさんが女性の場合は、
う
ん、男性クライアントはもちろんいけます。
あ、そういうことか。
そうです、ヒーラーが子宮を持ってるので。
あ、そういうことね。
そうそうそう。で、僕は、男性ヒーラーなので、うん、クライアントさんが、そう、うん、女性だったら子宮があるから、
はいはいはい。
そう、一回僕がその女性のエネルギーを借りて、
はい。
まあ、増幅するっていうか、イメージとしてはね、うん、増幅したり、
うん、
一回こう、整理するっていうか、
うん、
エネルギーを浄化して変えてまた返してを繰り返して循環させるようなイメージですね。
まあ、結局女性がいないと男性も成り立たないよってこと
ですね。はい、そういうことです。
なんかうちの母親が昔酔っ払って父親と喧嘩してた時に、
うん、
最後にもう喧嘩しすぎて何を思ったか、
はい、
どうせ男なんて女の股から生まれてくるんだからねって酔っ払って最後にそれを締めくくって親父がポカーンで喧嘩が収まったっていう、うん、あれはめちゃくちゃ面白かったですね。
面白いですね、うん、いや、でもそこは芯をついてるっていうか、
うん
うん、もう間違いないとこなので、
うん、いや、なんかもう常にそう思ってんだなと思ってなんか上から目線なんだなっていうふうに母親思って、確かに男はバカだとかもうずっと言ってましたから、
はあ、そうですね、
うん、まあちょっと父親と僕のね、
うん、
そういうちょっとバカさ加減に呆れてたっていうのもそうなんですけど、
うんうんうん、そう、だけどその、まあ、 一般的なそのタントラの、うん、まあその考え方的には多分そういう理屈だと思うんですけど、
はいはい、
僕がそのタントラヒーリングを教わった先生は、
はい、
その理屈は分かるんだけど、そのエネルギーの交換っていうところだけでは、うん、一応男性と男性でもできなかないんじゃないかなみたいな言い方をしてます。
あ、
はい、
飛来心と飛来心のなんか電波の飛ばし合いみたいな感じのイメージですけど、
うん、そうですね。だ本当はね、それこそあのタカランとか、
はい、
すごいタンタラを受けてもらいたいんですけど、
あ、
そう、
ちょっとお試しで。
そうっすね。それこそ男性と男性のタントラってしたことないんで。
ちょっと面白そうじゃないですか。ね、
うん。面白くなるとは思いますけどね。
ちょっと最近タカラにちょっと触れてないな。生きてるのかな、タカラ。
まあいろいろ多分、あの、お忙しいんだと思いますね。
お忙しいのかな、やっぱり、は
い。ご家庭のっていうか。
まあまあまあ、そうですからね。はい、うん、確かに確かに。あ、でも、タカランなんかちょっとこう、あれですもんね。
はい。
ちょっと中性っぽいイメージが。
はい。
あるので。
そうそうそうそう。
どっかになんか子宮が隠れてるような感じもしますね、
はい、
確かに。
うん。
うん
うん。はい。
あ、そうか。男性と男性、そうか。
そう、そうなんですよ。だから別に男性が受けられないとかできないとかじゃなくて、
うん、
そう、あの、どっちかに子宮を持ってればできるよっていうことですね、
うんうん、
はい、
じゃあもうなんか、あの、なんだろう、女性と男性がそうやってね、まあちぎり合う時っていうのは意外とそういう状態に、
うん、
どうなんですか、違うんですかね、呼吸を合わせてみたいな感じでそれもエネルギーの交換とか言うじゃないですか。
そうですね、そうです ね、
はい、だから例えば相手がこうだと影響を受けてしまうとか、
うん、
なんかそういうこともよく言うじゃないですか。
うん、あると思いますよ。
ね、
はい、うんうん、
まさにね、感じ合うことでしかないので、
うんうんうん、
そうですよね。
なんかその例えば職場とかでも、
はい、
なんとなく今日先輩機嫌悪いから近寄らないでおこうみたいなあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、それも結局空気っていうかエネルギーをこっちが感じで受け取って距離を取ってるわけだから、
うんうん
うん、なんかそういうところは特に日本人ってこう、ね、繊細に受け取るのが得意だと思うんですよね、
うん
うん、
確かに、
うん、
わびさびの、ね、感じ方だったりとかもそうですし、うんうん、空気を読むってやつですね。
空気読む、そうそうそう、
オーラを読むみたいな感じですよね、
は
い、
うん、
まあちょっとだから僕、本当、拓也さんにちょっと今日ね、まあ、あの、スポンサーになりますっていう話なんですけど、
はい。
その、うちのみしおちゃんじゃなくて、お塩を僕も多用するんですよ、すごく。
お
ー。もうなんか、はい、うん、うってなった時に、
うん、
ちょっとこう、玄関先でパパッと巻いて、さっと吐くっていう。
へ、う、
ぇ、ん、隅っこ吐いたりとか、
うん、
まあ、塩水でちょっと拭くとか、
うん、
っていうことはするんですけど、ちょっと嫌な時なんか、そういうの。うん、空気が悪い時とかはそういうことするんですけど、はい、
うんうん、
まあ、なんか人間の体をそういうふうに浄化するとかそういうのはあんまりしたことないので、
うん
うん、どうなんですか、実際にそのヒーラー的な人は男性だけじゃなくて女性の方もいるんですか。
そうですね、うん、僕のその習った先生も女性だし。
あ、そうなんですか。
はい、でもね、YouTube、SNS 上ではですね、女性のが多いかもしれないです、ね。
あ、そうなんですか。全く僕見たことないんで。あ、そうなんですね。あと、じゃあ、拓也さんも受けられたってことですか。
そうです、はい。
あ、
うん、
あれ、でも1対1じゃないんですね。
ね、そう。うん、基本的には1対1なんですけど、ああ、今度のその5月29日のイベントは、
うんうんうん、
あの30人規模で今、
は
あ、あの考えてます。
へえ、
はい。
何人か出会ったこととかってあるんですか。
ね、いや僕はね、はあ、基本的には1対1ですね、はあ、はい、 そう、この間もあの3月の頭に、うん、栃木の方に行って、はい、メンバーさんにちょっと体験というかね受けてもらったんですけど、
うんうん、
その時もそのいっぺんに複数人っていうよりは1対1を何回かやったって感じで、
うんうん、高谷さんの体的には大丈夫なんですか？
そう、それね言われたんですけど、
うん、
あのねなんか整体とかやってる方が疲れますね。
あ、実際に体を使うっていう方
が、はい、そう、それは本当に4者4様で、
うん、
皆さん全然感情、僕が受け取った感情が全然違くて、
うん、
なんかこう悲しかったり、
うん、
怒りだったり、うん、みたいなのがあるんですけど、うん、でそのヒーリングが終わったらなんか感情スッとリセットされてまた自分に帰ってくると、
うん、
なんかねそんなに疲れないんですよ。
なんそうなんですね。
そう、これは本当不思議で、はい、
じゃあミラクル2週いらないかとか言って、
いやそんなことはないと思いますよ、
うんうんうんうん、でもなんかこうあれなんですか、例えばファスティングした後みたいに体が軽いよとか、
はい、
気持ちが軽いよみたいな、その終わった方々の捉え方もなんかまちまちですか？
そうそうそうそう、お一人そのなんか、うん、寝た時みたいにこうすっきりしたっていう感想の方も確かにいましたね。
うんうんうん、
はい、
うん、
うん。でもその時は、なんだろうな、大体そのヒーリングを受けた時にそのクライアントさん側がいろんな感情が出てきて、
うんうん、
それでなんかこうそこをそこから自分と向き合ったりとかが多いんですけど、
うん、
この間栃木に行った時は先にあのなんだ、僕の感受性が良すぎてなのか知らないけど、先に受け取って自分がその感情を表現するみたいな形になっちゃって、
ここに書いてありますよ、号泣してました。
そうなんです、
テルニャンは憎しみ、
はい、そう、アゲさんの時はアゲさんがその泣くんじゃなくて、うん、僕がその感情を受け取ったのか、僕がボロボロ泣いてて今までそんなことなかったんですけど、
はいはいはい、
うんうんうん、
すごへえ、
そう、
でもスイッチ入れないとそういうゾーンにも入れないですよね。
あ、まあ、そう、ね、
普段生活してる分には。
あ、そうですね。
普通の人よりはちょっと豊かになるんですか、そういう部分って。
あ、もちろんなりますよ。そもそも、その、心と体が分離してる段階で、
はい、
僕は何かしらの不調が出ると思ってるので、
はいはいはい、
うん、そこをうまく乖離しないようにつなげていかないと、
うん。
うん、
あ、そうか。まあそうですよね、はい、心と体ね。
はい。
確かに確かに。
うん、
なんかちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、普通に僕体調悪くするのって毎年1月 の、
はいはい、
その中旬から2月初めぐらいなんですよね。
で
そこはすごい気をつけてるんですよ、
はい、うんうん、
なんか正月ちょっと緩んじゃってみたいな。でなんか寒いじゃないですか、僕寒いの苦手なんで、はい、
うん、
でそういう時になんか本当に少しでも冷たい飲み物とか飲むと本当にお腹壊したりとかもするし、
うんうんうん、
正月そんなに、そうですね、だから正月気をつけるようにしたのかな、うん、あんまりお酒飲みすぎずとか、うんうん、だらだらしないっていうか、普段の生活をしながら少しはお酒飲んだりはするけど、
うん、はい、
そうするとまあ本当に1月の中旬ぐらいから2月 の、 その節分までの間、
うん、
その間はすごく調子いいので、そこを乗り越えるとすごい、なんか、全然大丈夫なんですよ。
へ
ぇ、うん、で、今年特に気をつけて、やったんですけど、
うん
うん、花粉症もすごく軽度で済んでて、で、すごい忙しかったんですけど、もう休みもなくて、
うんう
んうん、何の不調もないですもんね。
素晴らしいですね、
うん。やっぱそこを乗り越えなきゃなっていうところがあって、
うんうん、
そう。だからそこの、まあ自分の中でもそうなんですけど、
はい、
結局あの感じること、
うんうん、
そのタントラじゃないですけど、感じることをちょっと多めにしたんですよ、はい、考えることよりも、
うん、
で毎週感じることをちゃんとして、
はい、
あの庭に行くとか、 うん、お庭見に行くとか、うんうん、あのパワースポット行って感じるみたいなところをしたんで、うんうん、ものすごい今多分この47年、
はい、
過ごしてきて一番こう今パワーが今年ある状態で今来てますね。意識したんで、そうそうそう。で本当に今毎週いろんなとこ行ってて、
へえ、
そうそうそう。1月の初めは鹿児島ですよね。で鹿児島で阿蘇山、阿蘇山じゃない間違えた、桜島、
桜島、はいはいはい。
でものすごいパワーでした。
へえ。
で阿蘇から帰ってくるときに、まあ日本で一番大きいクスノキっていうのがあって、はい、バカでかい、1500年ぐらい経ってた。でそこに行った時もそうでしたね、パワーも、うん、すごいビンビン感じて、うんうんうん、僕あんまりそういうの感じないタイプなんですけど、
はい、
うんうん、結構感じるようになったかな、多分桜島ぐらいからでそこから茨城行ったんですよ、
はい、
2週後に。その時にあの関東一のなんかパワースポットの鹿島神社ってところなんですけど、ゼロ磁場があるとこ、
なんか聞いたことありますね、はいはい、
あそこもすごかったですね。
へ、はあ、
で結構その2週に1回とか1週に1回ぐらいはちょっとパワースポット行ってるんで、
いやちょっとなんか羨ましいですね。
いや多分ね、こういうのした方がいいんだなと思いました。ちゃんそういうちゃんとした木が、
はいはいはい、
人工的に作られたものだけど意味がある作り方、
はい。皆さん声、ロリンさんの声大丈夫ですよ。
大丈夫、聞こえてます。なんでだろう。いつもなんかこういう時に。
ねえ、ちょっと声ちっちゃくなりましたね。
あ、今も。
うん、ちょっとちっちゃくなりますね。
ちょっと待って。これどうですか？
あ、大きくなりました。
大丈夫ですか？
はい、皆さん大丈夫ですね、多分ね。
あ、よかったですよ。
はい、はい。いや、なんかその、いや、感じるってやっぱめっちゃ大事だと思ってて、
はい。
うん、その、現代社会的にも、まあ、老人さんもよくよくご存知だと思いますけど、その、はい、電磁波の問題とか、
そうですね。
スマホもそうだし、
はい。
大気汚染とか、添加物フッ素とかもそうだけど、
はい、
どうしてもその感覚みたいなのが失いやすい環境だからこそ、
はいはい、
なんかこう、まあ、別にヒーリングだけじゃなくてもいいとは思うんですけど、
うん、
その感じるっていうところが多分めっちゃ大事だと思って、
うん
うん、なんかそのタントラの前の霊気をやるようになってから、
はい、
よりそういう感覚みたいなのが取り澄まされた感じはもちろんあったんですけど、
はいはい、
やっぱタントラの方が特に自分がやるようになってからですね、の方がよりその思考じゃなくて左脳じゃなくてもう感覚をなんかこうより掴むっていうんですかね、
はいはい、
それこそなんか人の感情を受け取って、
はい、
受け取った人が感じる前に僕が泣くとか、それがもう本当いい例、
はい、
だと思いますけど、
うんうん
うん、
へ
え、すごいもう本当に不思議な、もちろんなんかその性エネルギーの解放でうんちゃらかんちゃらみたいな説明はできるんですけど、
はいはいはい、
言ってもやっぱりこう体感体験がもう大事っていうか、
うん、
それこそ人によって出てくる感情違うし、
うん、
同じ人でもやるたびに違う感情が出てくるので、
はいはい
うん、もう受けてもらってなんぼみたいな動画言ってもあるんですよね。
これなんかあの、
はい、
高谷さんあの修行したんですか？
修行はねしてないです修行は全然してないです。
でもなんか先生みたいな感じの人に、
はい、
ね、
そうですね、
使えたんですよね。
はいはい。
へえ、なんかあのヘッドスパとかもそうなんですけど、
はい、
ずっとこう触るじゃないですか頭、
うんうん、
でなんかそういうのできないかなと思ってて、
ああ、
うん、
うん、
やっぱ呼吸合わせていくと、
はい、
柔らかくなるんですよ、頭皮。
はいはいはいはい、なりますよね。
そのお腹を見ながら、うん、で、こっちが、こう、なんていうんですかね。向こうのエネルギーを吸って、また戻してみたいな、うん、なんかそういうイメージでやってるんですよね。こう、動かすような感じで、滞ってるもの。そうすると結構、やっぱ頭皮の柔らかさってなんか出てくる感じがするんですね、自分の中で。それすごい体感値です。
やってること整体ですね、もうね。
うん、でも本当にそうで、その、高谷さんね、リアルでお会いしたんですけど、その、シータ波っていうのが、うん、
シータね、
はい。そう。こう、こっちが、それ学んだ時に、やっぱこっちが勝手にこう、揺らしてったりとか、うん、そのシータ波を起こしてたんですけど、その向こうの揺らぎを使ってシータ波使うとやっぱ全然違うんですよ、
うん。
その筋肉の動き方に自分の手が合ってくるみたいな感じ。すごくあの動き、
うんうん。
そう。なんかそういうのすごい大事だなと思ってて。うんうん、なんかそれってなんか教えれないんですよね。なかなか難しくて。
そうですね。なんか多分、まあもしかしたら霊気もかもしれないけど、タントラとかも、うん、多分ちゃんとじゃあ測ってみたいなやったらシータ波な状況になるかもしれないですけど、でもそこにこう持ってく機会がやっぱりね、現代人少ないし、
確かに、
うん、そこがじゃあ頭痛になったりとか、
うん、
まあ、自律神経の問題になったりとかするってことはやっぱりね、健康にはなりにくいところですし、うん、なんかそのストレスみたいなものとね、どう付き合うかって、まあ、いろんなやり方あるんでしょうけど、
うん、
そうだから科学的に言うと、じゃあチャクラって何なのって、その、ヨガ的なところで言えば、じゃあ意味がサンスクリットで意味が円盤でエネルギーの出入りするところなんですけど、科学的に、はいはい、生学的に言うとチャクラってホルモンなんですよね。
はいはいはい。
そうだから、子宮第二チャクラのところの子宮丹田の下の子宮につながるんですけど、うん、そこのチャクラがこう活性化するってことは子宮だから、じゃあエストロゲンとかプロゲステロンの女性ホルモンがより分泌したりとか、
うん、
風になるってことは可能性として、婦人科系の疾患をリスクを下げるとか、
うん、
実はそういうところまで目指せたりするので、 ある意味では使い方も無限大だし、
うん
うん、単純にその、ストレスを下げるとか、うん、自分のその感情の解放するだけじゃなく、
うん
うん、もう健康っていう面でもいろんな使い方できるんで、
確かにな、
うん、本当にすごいと思います。
確かに、
うん、
ああ、そうだよな。で、腸とかもね、
はい、
第一の脳ってね、言われるじゃん。
ね、最近はそうですよね、もう、ね、ね、
うん。で、普通に卵子が、精子が入ってきて、最初に作られる臓器って腸じゃないですか。
うん、腸っすね、はい。
で、そっから脳とかに分かれていくんで、
うん
うん。やっぱりこう、なんか胃腸がね、ちょっと弱い人って、
うん、
意外とこうマイナスになりやすかったりとか、
うん、
なんか脳に支配されてる人が、
はい、
脳が支配されてる人が多いなっていうので、うんうん、これすごい本当に自分たちが毎日お客さんと接して、
はい、
ヘッドスパのカウンセリングだったりとかやっぱすると、
うんうん、
やっぱりそういう感じがするんですよね、
うんう
ん、なので複合的になんかちょっとね、こう見ていかないと分かんない部分もあるんですけど。
そうですね、
うん。で、やっぱりね、自律神経乱れてる人はやっぱ圧倒的に多くなりました。
ね、そうですよね、う
ん。圧倒的に多くなったんで、
うん、
ミラクルミシオがちょっと今度、夏以降バージョンアップするんですよ。
へぇー、
はあ。よりテラヘルツ波がちょっとだけ増やすっていう感じですね、量が。より、ミネラルが体に吸収されるようにっていうのと、うん、負担なく、
うん、
っていうのをちょっと、まあ、ミラクルミシオを出した時からちょっと、もう次のことが始まってて、
はい。
いろいろその、まあ、エビデンスっていうか、僕たちのエビデンスみたいなの出してて、
うん、
やっぱこれぐらいのテラヘルツ波はもうちょっとかけた方がいいよねってことで、
うん、
お値段変わらず、
うん、
バージョンアップするっていうことになりまして、
うんうん、
そうなん
ですね。
そう。なんで、まあ、霊気とかで皆さんがいろんな感情が出たりとか、皆さんいろんな、ね、動かないところが動くかもしれないんで、まあ、その日は家で、ゆっくりお風呂に浸かれるように、
うん、
はい。まあ、疲れすぎは良くないんですけど、10分、15分浸かれるように、ミラクルミッションをね、
うん、
スポンサーとして、協賛させていただきたいな、っていうふうに。
いや、めっちゃ嬉しいです。
はい。
ありがとうございます。
本当に、本当に。
はい。
本当に、お塩文化っていうのが、今、欧米でかなり、流行りつつありますね、やっぱり。本当に。やっぱ日本のやってることってすごいですね。
うん。
うん。
本当そうですね。
うん、本当にすごい。
はい。
あ、拓也さんは最近すれば、ミラクルミッションじゃなくて、アーシングどうなんですか？アーシング言ってます。
アーシングはね、
うん、
まあ、そんなにこう、夏っていうか、暑い、あったかい時ほどは頻繁にはいけないですけど、
うん、
まあ言うても海近いので、
うん、
はい、たまに行きますよ。
あ、本当ですかね。
はい、
なんか、アーシング、ただ、なんか、足つけに行くじゃなくて、なんか、どれぐらいつけてるとか、なんかそういうのあるんですか？日によって違うんですかね。
ああ、日によって違いますね。まあ、あとは、なんか、海、なんだろうな、エネルギーの浄化のためにも行ったりするんで、
うんうん。
あと、
まあ、海の浄化？
はい。あ、その海に行くと、自分がそれだけで浄化される感覚があるんで。
なるほど、なるほど。
はい。そう。
あとは。それもあれですね。海も女性性がありますもんね。あ、
そうですね。
ね。
そう。で、まあ、僕も言っても結構やっぱスマホ見ちゃうし、特に最近その事務作業が多くてパソコンめっちゃ使うんですよ。
あ、
ってことは目も疲れる、脳も疲労する、エネルギーも上に上に上にってなると、やっぱ地に足つかなくなるんで、そういうのをリセットするためにもアーシングする、うん、あとはそのさっき言った第二チャクラ、その子宮のところに手を置いてヒーリング、はい、タントラヒーリングするので、
うん、
そこが活性化するってことはそれだけでこうグラウンディングっていうかね、下にエネルギーがこう行きやすい、
うん、
第一にちゃんと根を張って人生を歩んでいけるっていうこともしやすくなっていくので。
なるほど。
そうそうそう。それこそ、海なし県とかは、ヒーリングとか使うといいかもしれないですよ。
なんかこう、時期にありますよね、よって。なんかその、体の場所みたいな。今はなんか、頭とか目とか、そういう脳みその時期らしいんですよ。
うんうんうん、
なんで、そこに意識して、なんかケアしていくといいらしいですよ。
はい。そうですね。
なんか時期があるらしいですね、そう。
はい。
そうか。
そうですね。
あれ、第一チャクラっていうのは頭でしたっけ？
第一がね、下ですね。
あ、下か。
中盤の、そう。
一番上の頭の脳天は？
脳天が7ですね。
あ、7か。
はい。
宇宙エネルギーの。
そうですね。はい。
そうか。
そう、だからその、名古屋でのイベントは、
はい。
みんなでタントラヒーリングをするもそうなんだけど、僕が普段やってるその火の呼吸っていうのをね、皆さんに伝授しようかなと思って、めっちゃ簡単にできるんですよ。
はいはい。
だけどグラウディングっていうか、まあざっくり言っちゃう、そのそう、火の呼吸です。鬼滅の刃とかでもあった、その丹田のところにこう意識を向けるっていうか、エネルギーを集中させる、はい、簡単な、まあ、瞑想法、呼吸法ですね、があるので、ちょっとそれも皆さんにお伝えして、せっかくならね、やっぱ家でできた方がいいと思うので、
うん、
うん、そういうのもね、ちょっと一緒にやっていこうかなと今考えてて。
火の呼吸なんだ。じゃあウォーキングは火の呼吸でやるな。
おお。
そうなんですよ。ウォーキングはやっぱりその丹田の辺が一番大事です。
うん。
へえ。
そう。
あ、習ったよねって書いてある。
へえ。
あ、宇都宮の時習ったって言ってます。
ああ。ね、あれとまたちょっとね、別バージョンもあるんで。
あ、そうなんですか。
はい。
いいね。
あ、ワンさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
でね、あとね、面白かったんですね。その、3月の宇都宮に行った時ですね。
はい。
まあ、皆さん全員が全員じゃないんですけど、なんだろうな、パートナーシッ フというか、
うん、
なんかねそこの関係の変化があった方々もいらっしゃって、
うん、
でねこれ僕もあの一応担当の影響だと思ってるんですけど、ちょっとエピソード1個いいですか。ちょっと30
分ちょっとね、ゆっくり。
僕の妻はですね運転めちゃめちゃ下手くそなんですよ。でずっとゴールド免許なんだけどペーパードライバーだったんだけど、まあ子供が生まれて保育園の送り迎えがあるからって言って本当にこの 1,2 年ぐらいで、まあ、僕が横について教えてや運転練習してたんですよ。だからなんか例えば雨が降ったりとかすると僕が駅に迎えに行くとかはあったとしても、うちの妻が送ってくれるとか迎えに来るとか
は
絶対なかったんですよ。なんだけど先週ぐらいになんか買い物忘れたからって言って子供とスーパーに車で行って、あの職場の近くのそのスーパーっていうのかなにいるから帰り会社まで迎えに行ってあげようかって結婚して十何年で初めて言われたんですよ。これ絶対タントラの影響やと思ってこんなこと今までなかったんですよ。なんか僕びっくりしちゃって、まあ、どうしたどうしたみたいな、まあ、その前から霊気をねちょっとこうこっそり本人に気づかれないように霊気うーうーとか言ってこうかけてるのも相まってたと思うんですけど、
背中に向かってやってたんですね。
そうですとか隣っていうかそのみんなで寝室で寝てるところにうーとか言ってこうかけてたのももちろんね、はい、あるとは思うんですけど、そんなことなかったのに、なんかヒーリングってなんか本当にパートナーシップ改善するわと思って、まあ、ちょっとびっくりしました。これは
そうなんですね、
はい、
どうなったのかも全然わかんないです、ね、普通のことかなって思っちゃうんですけど、まあ、そういうことやってないとわかんないですよね。
そうですね、
は
い、うん、だから結局そのボディとマインドっていうかその乖離があるとその肉体の外に迷う間をまとうその何オーラっていうか、
うん、
そこがやっぱいがむんですよね、
うんうん、
でもちろんそれって目に見えないものだから、
うん、
ね、普通の人はいがんでるかどうかわかんないけど、うん、でも特に日本人はそうさっき言った繊細だし、
うん、
昔の人たちは敏感に受け取れてたその DNA みたいな絶対今も残ってると僕は思ってて、
うん、
でそこはその言語化はできないけど受け取るみたいなことを絶対してるはずなんですよね、
うん、
そうだから単純に見た目的に相手が向こうが機嫌悪いとかっていうのを言わなくても絶対分かってるはずなんですよ、
うん、
そうだからそこのボディと心とのその乖離をちょっとでもなくしてあげれば、
うん、
パートナーシップとかも絶対良くなると僕は思ってて、
そうか、
そうなんですよ。だからタントラって僕はそのタントラヒーリングで世界平和を目指すっていうのを理念に今やってるんですけど、これ絶対目指せるなっていうやっぱ確信もあって、この間の宇都宮のヒーリング会で
掴んだんすね。
はい、掴んだ感じちょっとあって、まあめっちゃ泣いてましたけどね僕
はい、泣くってないですよね
そう、お一方その悲しい感情が僕に急に降ってきて降りてきて、
うん、
子宮に手を当てたもう瞬間に、
ああ
そうで、それでなんか呼吸を合わせながらちょっとずつ殴って、ちょっと変な言い方ですけど、
うん、
なってくのかなと思ったら抑えられなくなっちゃって僕が、
はいはい、
そしたらウォンウォン泣いて
ああ
、うん、それも僕がそのタントラを受けた後にちょっとほろっと泣くみたいなのは、
ああ
なんか、まあ、むしろ毎回ぐらいな感じであるんですけど、
ああ
なんか おやつまでいかないけどうおんを泣くみたいなのはその時初めてで、
ね、ないですよね大人ってそんな、
はい、ない
ないないですよね
ないですね、
うん、
ちょっとびっくりしましたよね。はい、
なんかさ今僕元気そうに見えて、はい、さっきパワースポット行ってる、
はい、
けど、ちょっとある角度でめちゃくちゃあれなんですよ。
はい。
結構病んでる部分があるんですよ、一部。
そうなんですか？
そうなんですよ、人間関係の部分。
うん。
で、それが来週まであるんですよ。
うん、
そう。あんまりないんですけど、僕そういうの。
うん。
ちょっと今エネルギー落ちてるんで、
はい、
ミラクルミッション3倍入れて入ってるんです
よ。いいっすね。
いやー、でもなんかもう朝起きた瞬間やっぱ思い出しちゃうんで、
あ、
結構僕も人の子だなと思って。
あーね、
うん。ちょうどいいタイミングでタクヤさんと喋れてくれてよかったです。
はい、あ。やっぱりなんか結局、そのまあ、スピ的で言えばその波動高い人の近くに行ったら自分も上がるじゃないですか。
うん。
うん、じゃそこは今言った心と体の乖離が少ない人の方が波動って絶対高いはずだから、
うん
うん、やっぱそこを目指していく、マジでしていける、
うん、
ヒーリングだと思うんですよね。
うん。
うん、
いやでもね。うん、ちょっと良かったです。なんかリラックスできました。
良かったです。
うん、こういう、
はい。
タカヤさん、もう決まってるんですかね、もう人は。埋まったんですか？
ね、いや、まだまだこれからっていうところです
ね、うん。
はい。
まだあんまり宣伝してないですもんね。
あ、もうでも始めてます。はい。始めては
なんかどんな方に来てほしいとかあるんですか？
ね。
うん。
でもこの間のその宇都宮に行った時に、やっぱりそのパートナーシップがすごい変わるみたいなのはやっぱり結構大きいなと思ってて、
うん、
でもあとはそのまそもそもはその性の解放とか感情の解放、あとは感情のその開通、本人がもともと持ってるその考え方とか感情みたいなものを、まあ、ざっくり言っちゃえばなんか幼少期のトラウマとか経験とか環境によってうまくこう表現できなかったりするのをそのヒーリングによってこう開通してあげることができるんですよ、
うん
う
ん、
でそういうのって例えばその表現者みたいな人たちっていうのかな、うん、にも結構当てはまるなっていうふうに思ってて、
うん
うん、結局 なんて言ったらいいのかな、あ、ちょっと待ってください。
なんかガーンって言ってるし、たまにボーンって言ってる人って、やっぱりなんか、もともとこうガクンと下がった時期があるみたいな。あれ？どこ行ってた？っていう人もよく聞きますよね。あれ？タカラン来た？タカランは凄そうなんですよ。タカランは凄そうなんで、タカランが、タクヤさんの、タントラ、男同士で受けてみてくださいっていう実験台になります。よろしいでしょうか？呼ばれた気がしてきました。タカランどう？一回受けてみたら。パートナーシップ良くなるらしい。アイさん、タカランさん、はじめまして。アイさん、こんばんは。ね、あ、みんなこの辺の方受けたんかな、つぶやで。シュガーさんも受けたって言ってましたね。だから、どうですか、受けてみては。てか、受けたことあるのかな。まあ、ちょっと、タクヤさんがいないんで、ミラクルミッションのね、ちょっと共産の、ああ、大丈夫ですよ。タカランが来ました。
お、タカラン、こんばんは。
あ、呼ばれて、来たんですね。男同 士で普通はやらないんですけど、だからもう実験台になってくれる
実験台ね。
はい。ちょっとこれは、ちょっとやりましょうよ。
ねえ、なんか、いいかもしれないですね、実験台として。
普通はやらないらしいですよ、だから。あんたが。
はい。そう。基本的にはその子宮からのエネルギーを借りて、回していくので、
うん、
男性と男性はあんまりないっていう話なんだけど、宝んならいけんじゃねっていう話をしてましたね。はい、すいません、ちょっと家族が帰ってきちゃったんで。
あ、 OK です。
すいません、こんなタイミングで。
じゃあこの後僕のあの協賛の商品の説明だけしますので、
はい、
高橋さんありがとうございました。
はい、
じゃあ宣伝手伝うんでまた言ってください。素材
ありがとうございます。
はい、失礼します。はい、はい、ということで、今日は今日のタイトル、ロニーは担当受けたい、ちょっとちゃうやろちょっとスポンサードのねお話をしたいと思うんですけども、スポンサーの方は、あ、スポンサーの方はじゃなくてスポンサーの内容はですね、ミラクルにしようと言って、あの、簡単に言うとバスソルトですね。うちが、僕が作ってるバスソルトなんですけども、ちょっと他と違うのは、ちょっと説明したいんですけども、あの、お塩ってね、いろいろランクがあるんですよ。で、皆さんそれ知らないんですけども、あの、まあ、掘り方もね、手掘りだとか、葉っぱで爆破とか、あとはその、ルートですね。いろんなルートがあるんですけども、粉になったね、お塩って結構ね、実は、まめこさん、塩買わないとね。そう、お塩ってね、何が入ってるかわかんないですよ、本当は、うん。なので、大粒な方が、実はまだ、信憑性がある、はい。しかも、まあ、うちもね、大粒で、粒々なんですけど、ダイヤみたいなね。まあ、すぐ溶けるんでね、全然問題ないんですけども。結局、どうやってできたかっていうと、昔、大陸移動でね、大陸と大陸がぶつかった時に、海水がね、その中に5億年前ぐらいの海水が閉じ込められたんですね。で、それが、地球の熱によって、1億年から2億年かけて結晶となったのがミラクルミッションなんですけど、ピンクソルトもあるんですよ。ピンク。ピンクってのは、大地の鉄分ですね。鉄。鉄のミネラルと海のね、ミネラルが合わさったピンクソルトっていうんですけど、まあ、人間もね、血が、赤いじゃないですか。あれ、ヘモグロビンの鉄なんで、あれ、ピンクなんですよね。赤いんです。で、ミラクルの石はそういうピンクソルトっていうことで、まあ、5億年前ぐらいの、まだね、海がね、ものすごいミネラルがたっぷりだと思います。無添加のミネラルがめちゃくちゃ入ってて、まあ、生命力に満ちてる。昔の海水なんで。まあ、それを、経皮吸収しようと思うんですね。体の毛穴から取って、体から経皮吸収して、で、一日の疲れ。疲れっていうのはイコール、むくみ、老廃物って言うんですよ。で、その老廃物を静脈に押し込んで、流れておしっことなるんで、疲れが取れるっていうんですよね。むくみは、疲れは、っていうことですね。なんで、それをしっかり経皮吸収してからだから。で、静脈に流す。で、皆さんサプリメントとかね、結構飲んでるんですけど、サプリメントはね、日本人の腸は取りすぎると、ミネラル取りすぎると、結構、胃腸弱くなるんですよ。なんでちょっと気をつけていただきたいんですけど、適度に飲んでいただいて、でたっぷり飲まないようにしてます。ちょこちょこ飲んでください。なので、たっぷり取れるように、お風呂の中に入れて、しっかり昔の、ね、無添加の豊富な、栄養豊富なミネラルを取っていただきたいって言うんです。詳しくはね、僕が10年入った僕の綺麗な白い透明な肌のね、写真がありますので、それを見ていただくと、ちゃんとどうなるかっていうのがわかると思うんですけども、お肌にももちろん良くて、塩素はね、除去できます。で、やっぱり日本の塩素って諸外国の7倍ぐらいあるんで、まあそれがね、アトピーの原因だったりとか、皮膚を、ね、弱くする、弱体化するっていうんですけど、そうすると、肌の再生能力だったりとか、細胞の中の生態数、お水っていうのも弱くなってしまう。で、赤ちゃんとかもね、アレルギーの原因になるので、 そういうのもね、緩和するようなお塩となっておりますのでね。まあ、あとは、そうですね、むくみ、老廃物の排出と、あと体温がね、普通のお風呂よりも1度ぐらい上がるので、まあ、酵素の体がね、活性化して、免疫力がだいたい 30% 上がります。なので、風邪ひきにくくなりますし、っていうところですね。まあ、舐めるとね、ものすごい辛いんで、ほんとペロだけにしててください。その代わり、本当にいい、混じり気のない塩なんで、溶かしてもらうと、軽く、ちょっとだけ砂が出る場合があります。はい。それはもう5億年前の砂だと思って、ものすごい、なんか、ロマンティックなんで、まあよかったら見てください。溶けないのもありますんで、まあ、そういうのを集めてみても可愛いと思います。あとはね、磨き水。磨き水、皆さんご存知の磨き水なんですけど、磨き水は還元、界面活性剤を使わない洗顔ですね。わかりますかね？界面活性剤使わないとどうやって洗うんだって思います。結局、洗濯機の洗剤とか、台所の洗剤とか全部、泡立つのは界面活性剤のおかげなんですよね。で、界面活性剤っていうのは、本当に汚れを浮かす、汚れをゴリゴリっと、まあミクロで見るとゴリゴリ取ってるようなもんなんですよ。で、それがあるから汚れがその摩擦で取れるんですけど、そのせいで、肌が突っ張るとか、そういうことになるんですね。はい。で、それがですね、磨き水が界面活性剤入ってないので、じゃあ何で落とすか。これは電気の力の、そのプラスマイナスの反発力で全部汚れを浮かします。あとね、メイク落としはごめんなさい、できないんですよ。いろんなメイクがあるので、ちょっとこれは自信ないので、メイク落としをした後に、磨き水、洗顔を使っていただくんですけども、泡立ちません。ジェルです。なので、泡立てる、めんどくささもないですし、あとは今、結構メイク落としていろんなもの入ってて、顔に残りやすいです。それもね、除去してくれるので、試してください。それはですね、汚れがしっかり取れると、ギュッギュしてパサパサするっていう感じなんですけども、磨き水はちょっと不思議で、なんか汚れ取れてるんだけど、もちもちしてるって。なんで、お風呂上がりすぐ化粧水つけなきゃ、みたいなのも、意外とそのタイムラグもないです。あとは、アトピーとか、そういう敏感肌のお子さんにもいいですし、洗顔とか言っときながら、ボディもやってる方とか、あとフェムケアですね。全く摩擦しないので、フェムケアにも使っていただきたいな、っていうふうに思ってます。今は助産院で取り扱いもしてますので、それぐらい、安全です。ちなみに僕とか、うちのスタッフは歯も磨いてます。なので、まあこれで肌を弱体化させないっていうことを僕は結構提唱したいんですよね。汚れを取りすぎていい肌も全部取れてしまう。特に日本人はね、皮膚の表皮が薄いんですよ。すごく繊細なので、まあそれをね、守っていきたい。日本の肌を守っていきたいってことで、磨き水作っております。で、めちゃくちゃちょっとね、自分が思ってるよりも売れてますんで、ぜひね、一回。使ってみてください。どれぐらい安全かっていうと、顔に1日つけてたって、僕やったんですけど、20時間ぐらいつけても、流しても全然もちもちしてますから。目に入れても染みないです。はい。染みるのは界面活性剤が入ってるからなんですね。であとは、毛穴の黒ずみとか、そういう毛穴エステをしたい人は、15秒ぐらい鼻の頭でなじまして、ちょっとそのから1分とか2分とか、長い方は5分ぐらい置いてるんですけども、そういう風に使っていただいてもいいですね。はい。慣れると界面活性剤の洗剤使えなくなりますね。ほんとそうなんですよ。そうなんですよ。で、今日ね、拓也さんとちょっとお話ししてたんですけども、やっぱ自律神経乱れてる方が多い。体の仕事をしてる方、今感じてると思うんですけど、ものすごい多いです。僕たちもヘッドスパとか、頭皮のカウンセリング、スコープで見ると、結構自律神経乱れてる人が昔より増えてきました。なので、ちょっともう一つプレゼント増やそうと思ってます。はい。それは何か。磨くなら女じゃなくてキューティクルシールです。これはですね、直径4センチぐらいかな。で、テラヘルツがかかっております。これをスマホに貼っていただいたり、パソコンに貼っていただいたり。磨き水とか、化粧水、うちの化粧水を使っている方は、そのボトルに貼っていただくと、 テラヘルツの影響で、粒子が細かくなって、還元率が高まる、浸透力が高まる、化粧水の、いいところがまた倍増されるって感じなんですけども、スマホとかにつけると電磁波の悪い部分、高周波の部分がカットされるので、ぜひね、そちらもプレゼントしますので、3つですね、磨き水、ミラクル西尾、そして磨くなら女じゃなくてキューティクルシート、こちらプレゼントしますので、ぜひね、タントラ5月の29日、名古屋で開催いたしますので、ぜひね、覚えてください。はい。ということで、夏ぐらいには、ミラクルミシオも先ほど言いましたけど、ミラクルミシオもバージョンアップして、テラヘルツがちょい多めになります。なので、お風呂の還元力も高まりますね。はい。ということで、シールでそんな効果が出るんですよ。はい。そうなんですよ。で、皆さんね、ここで聞いてる方も、まあちょっとエイビジョンでやりたいなと思ってたのが、自分の指輪とか、はめてるものとか、金属系のものにテラヘルツがかけることができます。はい。7年ぐらい経ちます。なので、今度ちょっと呼びかけて、ちょっとだけ値段は8000円ぐらいになってしまうんですけども、1アイテム8000円でテラヘルツをかけさせていただくっていうことをしたいと思います。もしよかったら、そのタイミングで、A ビジョンのチャンネルの方で、告知していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あともう一つ、すいません。僕の Kindle 本が実は2月に発売し、そして、ちょっとだけ売れまして、なんて言うんでしたっけ。Amazon から称号いただいたんですよ。何でしたっけ。なんていう称号でしたっけ。ベストセラー作家。そう、結構売れてベストセラー作家になったんですよ。はい。で、これが今電子書籍だけなんですけども、今度紙で出ることになります。1200円か1300円ぐらいなんですけども、他業種の方から結構いいお声をいただいてるんですよ。うん、個人でやってる、そう、会社さんとか、美容師以外で、そうですね、40歳、美容師のための地割らせマーケティングっていう名前なんですけども、まあ僕が、美容師と、サロン事業ですね、あとは、メーカー事業をやってる、そのマーケティングの解剖を、まあ本でしてるんですけども、タグショーだから結構お声いただきまして、結構そちらの方で出てるんですよ。美容師さんね、なんか意外と声かけてくれないんですよね、オーナーさん。寂しいです。なので皆さん A ビジョンの方、ぜひね、読んでいただいて、今だと500円で、Kindle 本で読めますんで、40分ぐらいで読めるんじゃないでしょうかね。もしそういう時間がありましたらね、読んでいただいて、お願いいたします。ということで、すいません。お知らせが長くなりましたけども、拓也さん応援してますんで、よろしくお願いします。ということで、今日の、拓也さんとのコラボ、終わりたいと思います。皆さん、さようなら。宝を受けてね。バイバーイ。